お祈りをします。どうぞ、イエスキリストの贖いが分かって救われた人にはもう一度この救いの喜びを与えてください。そして私たちの口から出る言葉が文句や不平ではなくて、感謝と賛美と本当に偉大なイエスキリストを称える賛美の口、賛美の言葉の人生となりますように。そしてどうぞ清い心を与えてくださって、本当にあなたのことがもっと深く理解できる心を与えてください。暗闇の人生の中にあっても楽しみと喜びで満たしてくださり、本当に主と共に歩む人生の素晴らしさを証しする証し人として用いてくださることをお願いします。あなたの臨在に感謝をします。あなたに期待をします。またズームで礼拝されている一人一人にもあなたが届くように、そこに臨在を表してください。このものを清めて主が語ってくださいますように、イエスキリストの御名によって委ねてお祈り申し上げます。アメン。今日からヨハネによる福音書が始まります。じゃあ開いていただけるでしょうか。ヨハネによる福音書の第1章の1節から5節まで、まあ、短いですので一緒に拝読したいと思います。それとともにですね、暗証聖句が20章の31節、このヨハネによる福音書というのははっきりとこの書かれた目的がもうちゃんと書かれているんですね。ですから20章の31節も一緒に読みたいと思います。指で押さえて、まず最初にヨハネによる福音書の1章の1節から5節までを一緒に拝読をしましょう。3、はい。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。はい。で、もう一つ暗証聖句の20章の31節のところを一緒に読んでみましょう。いきますよ。3、はい。これらのことが書かれたのはあなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。アメン。ヨハネによる福音書はですね、ヨハネが、はっきりとですね目的を持って書かれたということがこの20章の31節に、書かれています。このヨハネの福音書が書かれた目的は、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであるとあります。イエス様が神の子メシアであると信じている方はアーメンと言ってください。アーメン。はい、これは奇跡です。これをメシアだと信じれるのは神様の恵みであり奇跡であると思ってください。そしてイエス様を信じるだけではなくて、また信じてイエスの名により命を受けるためである。要するに命に満たされた人生を歩むためです。命に満たされている方もアーメンと言ってください。アーメン。ハレルヤ。感謝をします。じゃあヨハネの福音書の一章のところに戻っていきましょう。ヨハネはですね、ちょっと皆さんに質問したいんですけれども、天国に行くためには4つの福音書が書かれています。それぞれ目的があるんですね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。皆さん聖書に最初に触れた時に、あ、読みやすいな、分かりやすいなって思ったのはどの書物ですか、4つの中で。まあ一番好きなのはどこですかでもいいと思います。マタイが好きだ、マタイが分かりやすかったと思う人はちょっと手を挙げてください。おお、はい、ちょっと少ないですね。マルコはすごく読みやすかったし分かりやすかったっていう人は、ああ、2人ぐらい。これも少ないですね。じゃあルカの人、ルカって結構多いんですよね。先ほど子供たち聞いたらほとんどルカだったので、と思いましたけれども、まあ、論理的にね、イエス様の誕生からちゃんとこう書いてルカ。じゃあヨハネがまあ好き、読みやすいなっていう人、はいはいはい、結構おるんですね。日本人ね、ヨハネ好きな人がまあまあ多いんですね。それはなぜかっていうとですね、ヨハネはこのギリシャ世界、ローマ世界、ローマ人の手紙を学びましたけれども、ローマっていうのはユダヤ人からとれば異邦人なんですね。このローマギリシャの文化の中心っていうのは、神はいない、 誠の神はいないっていうところを土台として始まっているんです。ですから、もう絶えずですね、物事を追求していくときに真の答えを私たちは聖書からいつも見つけますけれども、その神はいないから始めるとですね、聖書が答えにはならないので、どこまでも探求していっても答えが見つからないという世界になってしまうんですね。ですからこの、ヨハネは一章の一節に初めに言葉があった。初めにっていうのは、まあ、ギリシャ語でエンアルケーというんですけれども、まあ神はいないんだで始まるとですね、じゃあその始まり、物事の始まり、第一原因は何なの、どっから始まったの、人間はどっから来たの、宇宙はどっから始まったのっていう、こう探索になってしまうわけですね。で、宇宙はいや原子からできてるんだ、人間はその原子からこの有機物が生まれて、そしてアメーバからだんだん進化をして猿から人間になったんだという説明しかできないんですね。でもその説明を聞いても私たちは納得しないんです。なぜならば、もし私たちがアメーバからですね、猿から進化していったというとですね、生きる目的も生きがいもなくなるんです。何のために生まれてきたかも、まあ、偶然じゃない、全てが偶然から始まっていくわけですから。でも実際には、まあ、そういうことはありえないんですね。ですから科学者の中でもクリスチャンじゃなくても、何かね、この世の中は誰かが、大いなる方がデザインしたに違いないとかね、何か大きな目的があって作られたに違いないところまではわかるんですけれども、そもそも神はいないから始まってしまうとですね、どこまでも探求しても答えは出なくなるんです。しかし聖書は初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったって、ヨハネはそのギリシャローマの文化の中にある私たちのようなね、人たちに向かって、いや最初にロゴス、この言葉っていうのは皆さんの聖書にも葉がないでしょ、葉っぱが。はじめに言葉っていうのは言語の言だけで言葉ってしてるでしょ。ギリシャ語ではロゴスっていうんですね。このロゴスは神と共にあった、ロゴスは神であった、すべての始まりは神なんだっていうんですね。実はですね、ここに一つのメッセージがあります。皆さん、すべての始まりはどこから始まりますか。あのボタンの かけ違えっていうのしたことありません。最初の一段目を間違ってずっとうまくいくんです。でも最後にあらーっと思って気づいたら全部外さなければならない。とにかく最初が間違っていると途中は合うんですけれども、最後が合わなくなってしまうんです。それと同じように、何か皆さん問題が起きたらどうしますか。あ、台風だと思ったら天気予報を見て、まず情報を得て、神様どうしよう、どうしましょうかって祈りますか。病気になったらまずお医者さんに見て、あ、神様この病気はこうですからっていうタイプですか。それともまず神の国と義を、どんなことがあってもイエス様、病気になりました、イエス様台風が来てます、どうしたらいいでしょうかの中で次にテレビを見る、どちらですか。ヨハネはですね、まさしくその異邦の人たちが最初に神を求めるっていうことがない、最初から真理を知るっていうことがない土台の上に考え方や生き方を作ってるっていうことをよく知ってるので、この最初がわからない限り人は変わらない、人生は変わらない。だから初めに言葉があったんだっていうことを伝えてるんです。ではですね、ユダヤ人にこういう伝え方をする必要はないんですね。最初からキリストは神です、メシアですっていうのを他の、まあ、福音書では言ってるわけです。じゃあ聖書のある方は旧約聖書、ちょっと見ていただけますか。旧約聖書の一章の一節っていうところがあるんですね。聖書は最初に何と言ってるか、創世記の一章の一節に、はじめに神は天地を創造された、地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた、神は言われた、光あれ、こうして光があった、神は光を見てよしとされた、神は光と闇を分け、光を昼と呼び闇を夜と呼ばれた、夕べがあり朝があった、第一の第一日の第一日第一の 日である。で、まあ、私たちクリスチャンは聖書を普通に読んでいます。はじめに神様がすべてのものを天と地を創造されたんだということを知っています。でもクリスチャンになる前に聖書を読んで思いませんでした？神様が最初なんだ、おお、そうか。じゃあ神様はいろんな万物を何で作ったのか、何でっていうのはどのようにして作ったのか。まず光は何で作ったと書いてます？なんか原子核を持ってきて、ふやー光ファイヤーじゃないですよね。言葉で作ってるんですよ神様。光をあれと言った時に光があったと書いてるんです。すべて神様は言葉で万物を作られた。これ信じれますか？ギリシャ的なローマ的なこの西洋文明の中に教育を受けた私たちはですね、信じられないんです。科学的に証明できないんですね。そんなことあるはずがないと、理が立たないと。でも聖書は最初から、いやいやいや、最初は神があったんだ。ただから日本人はこう考えるんです。じゃあ神様は誰が作ったのってこうすぐに言っちゃうんですね。いつも疑問形、神様はじゃあ誰が作ったの。いや、人間が作った神様は神じゃなくて、神が人間を作り、神様が全てのことを作られた。だから神を神として礼拝するという、まあ信仰者にとっては普通の考え方なんですけれども、そしてそれで落ち着くし、それで全部納得していくんですけれども、でも異邦の社会の人たちにとっては最も納得しないんです。じゃあその神様は誰が作ったんだとこう考えていくんですね。でも聖書は、新約聖書も旧約聖書も、初めに神が天と地を作ったって言ってるんですね。でこの中でもですね、神様は光と闇を分けたってあるように、まあ、聖書をよく学んでいくと、この世の中っていうのは光もあるし闇もある。闇の人生、光の人生、まあ、辛いこと、苦しいこと、悲しいことも本当にこれはなくなりません。なくならないけれども、光があるし光は闇に勝つっていうことが一章の、ヨハネの福音書のところで書かれていました。私はこの2年間自律神経失調という、こう病気になってですね、まあ、この世的には闇の中を通ったような感じがします。この世の人はね、健康じゃなかったらもう闇って思ってしまうんです。でも聖書でいう闇と私たちが思う闇は全然違います。聖書でいう闇は後で説明しますけれども、イエス・キリストが神であるっていうこと、これが分からないことが闇なんです。ですから私は、まあこういう病気になった時に、まあ、すごくイエス様とね交わる時が増えまして、特にねこのヘブル語を学ぶ機会になったんですよ。神の言葉であるヘブル語の中に隠されたイエス・キリスト、まあ、そういう本がありましてね、神のデザインっていう、それをもう何度も何度も読みながら、おー、イエス様ってすごいな、イエス様ってこういうふうに隠されていたのかっていうことを発見して喜んでいたんです。ですから私にとっては闇でもない光なんです。これ皆さん覚えてください。イエス・キリストを理解する、まあ、ローマ人へ習いましたね。ローマ書のテーマは福音を正しく理解するっていうことです。これがあなたにとって命であり光なんです。イエス・キリストを理解することがあなたの人生の中に光が増すことなんですね。日本語の聖書では、はじめに神は天と地を創造されたと書いてますけれども、これヘブル語の聖書を読んでみましょうか。聞きたいですか？ここしか読めないんですけれども、ベレシートバーラエロヒムエットハシャマエムベエットハエレツっていうんですね。誇ってるわけじゃないんです。私あんまり語学得意ではないんですね。でもこれを見ていくとですね、ベレシートっていうのは初めに、だからね皆さんね、初めっていうのは何でも大切なんですよ。結婚するにしても、就職するにしても、何か土地を買うにしても、感情で買うのか御言葉から買うのか全然違うんです。初めがとっても大切なんです。だから聖書は初めにベレシート、バーラーっていうのはね、創造したっていうヘブル語なんですね。誰が？エロヒーム、神が。でも実はヘブル語をよく学んでいくと、バーラーっていうのは創造したっていう意味と、 本質を明らかにするという意味があるんです。神様は最初に本質を明らかにした。天と地よと日本語では続くんですけども、ヘブル語はそうじゃないんです。そこにエットっていうね、これは接続詞でなんなんをという意味なんですけれども、ヘブル語のアーレフとタブっていうね、文字で書かれているんですね。アルファベットで言うならば AZ です。 AZ を創造した、 AZ を明らかにした。ヘブル語っていうのは全部イエス様のことを表しているんですけれども、この、まあ、新約聖書ではイエス様のことを神としてアルファであり、これギリシャ語ですね、オメガであるという意味なんです。最初であり最後であるという意味なんです。ですから神様は初めに最初であり最後である神を明らかにしたって読めるんですよ。これ誰のことかっていうとイエス・キリストなんです。聖書は最初からイエス・キリストが神である、救い主であるってことを書いているんです。で、アルファっていうのはリーダーっていう意味があるんですね。リーダーで、タブっていうのは、このヘブル語では十字架っていう意味があるんです。契約っていう意味があるんです。ということは神は最初に契約を守られる真のリーダーであるメシア、イエス・キリストをあらわにしたと読めるんです。そして天と地を結ぶ唯一の救い主イエス・キリストをあらわにしたと、この短い章の中で言うことができるんです。このイエス・キリスト、隠されているイエス・キリストが分かること、これを理解することが命であり光であり祝福なんです。一番の呪いというのはイエス様のことを聞いても分からないということなんですね。これはもう最大の神の呪いなんです、裁きなんです。ですから私はこの病を通してですね、こういう、まあ、ヘブル語を学ぶことができてですね、おーすごいなーって、アルファでありオメガである、アルファでありタウである。皆さんね、聖書が、まあ、初めての方も今日いらっしゃいますので、聖書は物語ではないんですね。過去の歴史書でもないんですね。一言で言うならば予言の書なんですよ。言葉の書なんですよ。予言の書っていうのはどういうことかっていうと、未来に神様がこういうことが起きますよ、イエス・キリストはここで誕生しますよ、イエス・キリストはこのような死に方をしますよ、死んだ後にまた再臨しますよという未来の約束が書かれている契約の書なんですね。ということは、もし一個でも契約が成就しなければ嘘になるので、聖書は聖書として成立しないんです。それが300以上の予言で成り立ってるっていうのは、これはすごい書物なんです。人間のもそうでしょ？言葉でよく嘘をつく人に皆さん友達になれますか？ならないでしょ。この人不真実だなってレッテルを貼られるだけなんです。神様はそのレッテルを貼られてもおかしくないぐらいたくさんの予言で聖書を書いてるんですね。ですからこの神の言葉である聖書を信じていくならば失望に終わることがない。その時に皆さんは、あ、イエス様って神なんだっていうことが分かるんです。だからイエス様を礼拝するのは当たり前なんだって分かるんです。すごいですね。ベレシートバーラエロヒームエット、神は初めに契約、十字架で契約をしてくださり、贖いを契約してくださり、私たちを救ってくださる真のリーダーメシアのことを掲示されたで始まるように読めるのが旧約聖書なんです。このことを知っているヨハネは、これはユダヤ人にはわかるけれども、日本人とか中国人とかギリシャ文明の中にいた人たちにはなかなかわかりづらいだろう、メシアとかいう言葉を使ってもわからないだろう、だったらわかる言葉を使おうと思って使ったのが、まあ、要するに宣教ですね。福音宣教をするために使ったのがロゴスという言葉なんですね。ですからヨハネの福音書にもう一度書いていただけますか。ヨハネは初めにロゴスがあった、ロゴスは神と共にあった、ロゴスは神であった、私はですね、まあ人間っていうのは どこまでたっても人間なんですよね。弱さを持ってますよね。しかしその人間の交わりが続くとしたら、もしあなたが聖書の言葉、イエスの言葉を神の言葉、神として礼拝し敬い使えるものになったときに、人間関係も長く多分続くと思います。でも神の言葉をに神の言葉として使えなければ、やがてその人の自我が出てきてですね、また人間関係っておかしくなると思うんですね。私はこの約20年間ですね、20年近く、もう18年ぐらいになるかな、牧師のセルを持っています。毎月やってるんですよ。毎月40代からってもうみんな60越してるんです。いや、続いてるのすごいなと思ったんですけども、なぜかっていうと、彼らはみんな御言葉のしもべなんですね。必ず聖書を開いて、まあ、係の人が自己発見型聖書といって、聖書の箇所を選んで質問を作って、そして聖書から教えられ、聖書に従い、聖書から示されたことを祈り、終わるという会をしてるんですね。だからいろんなことはあるんですけれども、変わらないんですよ。先週もねしてきましたけれども、なんて言いますかね、もしそこで、いや俺はこう思うんだとか、ビジョンはこうだからやっていこうとかいう会であるならば、まあそんなに何十年も続かないと思うんですね。でもどこまで成功したとしても失敗したとしても、いつも神様の前に神の言葉をキリストとして、キリストは 神の言葉であるのに人間となった救い主として敬い使えようとする仲間だからこそ、まあ何年経っても飽きないって言ったらおかしいですけども、続いていくんですね。ですからね、今日皆さんに一つのメッセージがあります。始めが大切です。まずあなたの始めに何が来てるかによって、古い価値観か新しい価値観かが分かります。まず始めにイエス様、例えば結婚相手を見つけるときに、あ、この人かっこいい、そしてずっと見ながら、うん、ある程度良くなったら、イエス様、この人が御心でしょうかっていうのは、まず神ではありません。あなたの感情から来ています。まず御言葉、まずイエス様礼拝して御言葉が与えられたら、そこから自分の大切なことを決めていくならば、これはね、まず外れないんです。長く続くんです。結婚生活いろんなことがあったとしても、もう一度この人は神様が与えた人ということで変えることができるんです。最初が大切です。ちょっと隣の人に言いましょう。本当に最初が大切です。はい。で、最初は初めにロゴスですと言ってあげましょう。初めにロゴスです。これ本当に大切ですからね、皆さんに覚えておいてください。ロゴスなんですね。でヨハネはこのロゴスこそ神だということを言っています。2節、このロゴスは、言葉は初めに神と共にあった。これが分かると、創世記の一章に戻って、初めに神はエットを明らかにした、救い主を明らかにした、メシアを明らかにした、人類の救い主を明らかにしたと、まあ、読むことができるんですね。3節、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。万物っていうのは、まあ、鉱物も光も太陽もそうですけれども、動物も、魚も生き物もそうなんですね。私ね、皆さんこの中でね、あのね、ノンクリスチャンの YouTuber なんですけど、私好きな人がいるんですよ。知ってるかな、ものづくり太郎って知ってます？あ、いないか。あ、知ってる。このサングラスをかけてね、日本の産業なんかについてすごく詳しくね、で何が好きかっていうと、とても本質的なことを言うんです。そしてこのままだったら日本の産業やられちゃうよとかいうことを言う、辛口で言うんですけれども、あ、クリスチャンじゃなくても本質的な人っていうのは面白いなって思うんですね。でその中でもう今の産業のことを説明するんですけれども、皆さん、あの産業ロボットっていうね、もう今はもうほとんど自動車なんか手で作らないでしょ。 もう全部機械が作っていくんです。昔私福岡に住んでる時にですね、安川電機ってあったんですよ。安川がどんどん大きくなってですね、見えないビルを作り出したんです。で、何を作ってるかというと産業ロボットなんですよ。あっという間に今人が物を作る時代から機械が機械を作っていく時代、それももうすごい時代ですね。皆さんテスラとか知ってますか？テスラ、イーロンマスクとか知ってます？彼らが作ってるのは EV ではないんですよ。もうあれはね、車じゃなくてね、もうパソコンと一緒なんです。車の中に人工知能を入れてどんどんどんどん自分で進化させていくんですね。こう思うときにね、人間ってすごいな、人間どこまで作るんだろう、やるんだろうって思いますけれども、人間は命を作ることはできないんです。今日もノリさんがですね、ユウキ君の話をしててね、ユウキ君がね、このハムスターに噛まれてね、ちょっとこうビクビクしてね、でもユウキ君はハムスターを愛してですね、こう撫でるようになったら、だんだんそのハムスターも慣れてきて愛情を示すようになったという話をしたんです。皆さん、イーロン・マスクはハムスターを作ることができると思いますか？人工知能で無理なんです。命を作れるのは神だけなんです。聖書はこの神を恐れなさいと言ってるんです。そして旧約聖書を読んでいくときに、神を恐れて神様に従うときに人間は祝福されます。でもね、嫌になるほどね、祝福された後に、神を教える人がいなくなった後に、人間は高慢になって落とされていくっていう歴史なんですよ。もう嫌になるほど人間って同じパターンなんです。どこかに神のようになるんじゃないかっていう思いがあるのかもしれません。でも人間は神ではないんです。神に似てるからすごいものを想像することができるんですけれども、人間は創造主を恐れてへりくだって従うべきであるというのが聖書のメッセージなんです。皆さん、このようにですね、神様を礼拝できるっていうのは本当に恵みだと思います。ですから万物は言葉によってなった。だからクリスチャンになるとですね、言葉をとても大切にします。小さい子に、あんたバカじゃないとかね、そんなんだったらこうなるよとかね、まあ、よく叱ったりとかする人いますけれども、まあ、クリスチャンになるとですね、言葉っていうのは命なんだ、言葉には力があるんだということが分かって、悔い改めるようになります。ああ、本当に神様ごめんなさいって、そして本当にあなたは素晴らしいよ、あなたは愛されてるよ、あなたは素晴らしい、素敵だよ、神様から愛されてるよって言うと、本当にその通りになっていくんですね。なぜならば、全ては神の言葉によってできたように、人間も同じように想像することができるんですね。命は想像できませんけれども、でもその言葉を神と、ま、愛するときに、私たちはこのロゴスをキリストの言葉として敬い、愛し、覚え、仕えていくときに、私たちの言葉も変わってくるんです。4節、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は闇の中で輝いている。皆さんね、闇っていうのは創世記のところにもあったように、最初に神は光と闇を分けたと書いてるんです。ということは、闇はなくならないんです。なくならないんですね。ですから私たちはこの闇の人生を、闇っていうのは悪魔が支配してるとか、世の価値観、まあ、ここでいうヨハネによる解釈でいくとですね、闇っていうのはイエス・キリストを認めない価値観全般です。だから闇は光を理解しなかったと書いています。闇はイエス・キリストを今も理解できないんですね。私たちの心に闇があると、福音を聞いてもわからない、礼拝していても他のことを考えてしまうというのは、闇がいっぱいあるということなんです。でも他の訳では、闇はこれに打ち勝たなかったと書いているので、心配する必要はないんです。闇があるならば悔い改めてください、イエス様ごめんなさい、ただ許してくれます。そして闇を取ってもらって、そして光である言葉、神の言葉を持っていくんですね。今日だいぶ A 君が、里子の A 君が慣れていたでしょ。で、可愛いでしょ。 すごい可愛いよね。そしてすごくみんなにも慣れてきて笑顔で、話しかけてきたりしてくれます。だんだん慣れてきています。でもねっていうね、でもねの世界があるんですよ。でもね、夜中になるとですね、ものすごく泣くんです。その夜泣きっていうのは、まあ、普通の夜泣きはありますよね、夜起きたり。そうじゃない、ちょっとね、尋常じゃない泣き方するんですね。でその時はもう抱いてもなでしても、もう本当にこう収まりません。私はその時に思うんです。まあ、この子はこの子なりに何か闇の部分が体験したのかもしれないし、ひょっとしたら怖い夢を見たのかもしれない。でもここまで怖がるっておかしいなと思います。で、私は牧師としてこの地上には闇も光もある。神は闇と光を分けられたと書いてますから、あるんです。でも聖書の御言葉に立つならば、光は闇の中で輝くんです。アーメンでしょうか。私たちは闇から避けて生きるんじゃないんです。私なんかって思うクリスチャンであっても、どんな小さな光であっても、闇が暗ければ暗いほど光は輝くんです。光は強いんです。そして闇は光に勝たないんです。だから私はですね、抱っこしながら何をするかっていうとね、もちろん祈ります。そして神様の愛と、この子に光の部分をいっぱい、まあ、神様の愛を注いだりね、精霊を注いだり、まず血潮を注ぎます。イエス様は本当にこの子を血で覆ってください。イエス様のものですから、この子を愛されるために生まれたんですから、祝福をします。そしてどうぞ、もし何か闇で心が傷ついてたり苦しんでいるところがあるならば、どうぞイエス様、あなたのもとに持っていきます。今自分で祈れないのでね。そしてどうぞ本当に闇を光に変えてください。喜びに変えてください。この子の人生が喜びと賛美で満ちるように祝福します。ですから祝福するだけではなくて、祈ることを教えるんですね。本当に戦うことを教えてあげるんですね。なぜならば、光は闇の中で輝くからなんです。クリスチャンは闇と思える病とか苦しいこととか辛いことがあっても恐れません。それはなくなりません。でもそこで光は闇の中で輝くんです。だからそこで主に頼ればいいんです。光はイエス・キリストです。イエス・キリストに頼るチャンスなんです。まずイエス様です。まず何かではなくて、まずイエス様です。これが光なんです。光は、闇は光に勝たなかった。一品の歌なんていうかね、光は闇に勝つ、光はイエスの十字架、時は今愛の時サンドルってことね。待って待って、あれ、光は闇に勝つ、光はなんて言った、アーメン。これとってもすごい真理を歌ってるんです。光っていうのはこのライトのことを言ってるんではないんです。神は最初に光を作ったっていうのはこのメシアのことを言ってるんです。光であるイエス様のことを言ってるんです。そしてその創世記でイエス様のことを、契約を守る、契約を最後まで守ったリーダーとして紹介してるんです。私たちはすぐに契約を破棄したり約束を保護にしたりする弱さがあります。でもイエス様は聖書の言葉の約束を、契約を最後まで十字架にかかって守られたリーダーなんです。だからこの光は消えないんです。どんな状況の中にあなたが入っても、イエス様の光は消えないんです。イエス・キリストは消えないんです。これから人生いろんなことありますよ。いや、いろんなことを経験するように作られているんです。闇があるんです。でもこの御言葉を思い出してください。5節一緒に読みましょう。3、はい。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。アーメン。これがね、もう少し理解するためには、ヨハネの3章のところを見てみましょうか。ヨハネの3章の16節からね、ちょっと長いんですけれども、21節まで読んでみましょうか。ヨハネの3の16っていうのは、また ヨハネの福音書の中心的なメッセージですね。3、はい。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが悪るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるため。はい、分かりやすく言うと、神は皆さんを愛しています。全ての人を愛しています。どのぐらい愛してるかっていうと、罪のないメシアイエス・キリストをあなたの身代わりに十字架につけるほど愛しています。だからイエス様を単純に受け入れた人は永遠の命を持ちますっていうのがこのヨハネの福音書のメッセージです。しかし多くの人がそうならない。なぜかっていうと、光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ、愛したと書いてるんですね。世の中の方、世の中の価値観、神なんかいないんだ、全ては偶然進化から起きたっていう考え方の方を愛したってあるんです。で、実はこの前後を読んでいくと、これこそが裁きだって書いてるんですね。御子を信じる者は裁かれない、でも御子を信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名イエス様をメシアと信じないからである。そしてそれがもう裁きになっている。ですからですね、神様の裁きっていうのはイエス様のことがわからないことが裁きなんです。はあ、礼拝、はあ、日曜日へ夢倒んのがいいでしょう、はあ、病気になって祈るんじゃなくてまず病院でしょう、はあ、苦しかったら誰かに頼った方がいいでしょう、お金さえあれば人生楽でしょう、その考え方を愛するようになったことが裁きなんだっていうんです。これってね、理解できないですよね、私たちにはね、わけがわからないですよね。でも聖書は、ヨハネははっきり言ってるんです。逆にあなたが神を求めるようになった、イエス様をもっと理解したい、知りたいと思って知るようになった時にはすごい祝福の中に入るってことなんです。ひょっとしたら貧乏かもしれません。ひょっとしたら病のままかもしれません。でも聖書は言うんです。それこそがあなたは祝福されてるって言うんです。これ理解できますか？でもね、この光、この救いっていうものがどんなに素晴らしいものであるか、抽象的なものではなくて、はっきり旧約聖書からこのロゴスはイエス・キリストだってことを言ってるんですね。どうぞ今一緒にお祈りしましょう。初めての方もいらっしゃいます。また救助中の方、救われて間もない方もいらっしゃいます。でもはっきり、イエス様、あなたこそ神です、私の救い主です、救い主です、私の心王座に来てください、これからあなたを礼拝する者として従っていきますという祈りをしていきましょう。今それぞれ自分の口でお祈りしましょう。イエス様、ありがとうございます。あなたはロゴスです。初めに神があるんです。偶然ではありません。初めにビッグバンでもありません。初めは神です。神がロゴスを通して光をあれと言えば光があった。本当にこの方を恐れます。この方に仕えます。この方に従います。本当にその人生は光の人生です。どうぞ主よ、闇はありますけれども光の中で私たちを輝かさせてください。ロゴスに対する正しい姿勢を持って仕えさせてください。本当に感謝をします。今日皆さんの心の中に光が入ってきますように、御言葉の光が入ってきますように、これは絶対に悪魔は消せない光であることを宣言します。感謝します。清い心も与えてください。主の名によって。アーメン。